お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
大人になってからの海外移住には勇気が必要です。特に言葉が通じないと日常の中で戸惑うことも少なくありません。そんな移住者を支えるためにオーストラリア政府が提供しているのが無料で受けられるアダルトマイグラントイングリッシュプログラム、通称 AMEP です。今日はこのプログラムの一環としてニューサーズウェルズ州ウルティモのテーフにて英語を学んだチャン・ヤオ・チョンさんが登場します。ヤオさんの出身は台湾。高校卒業後日本へ移住し25年間生活していました。日本のファッションに憧れ移住したヤオさんは長年日本のファッション業界で活躍。オーストラリアへ移住する前はあの世界的なブランドユニクロの姉妹ブランド GU でパタンナーとしてキャリアを築いてきました。まずは現在の活動についてお聞きしました。
現在は MTO アパレルというブランドのガーメンテックって言って、日本語で言うと、実はこの職業には日本にはいないんですよね。パタンナーとして日本で仕事をしていたんですけれども、日本でのパタンナーの仕事を前半と後半に分けて、その後半の仕事をメインに、されるのがガーメンテックっていう認識です。で、主にパタンを引くではなくって、サンプルを使って、洋服を創出するっていうような内容となります。なので、寸法表っていう、コントロールっていうのが非常に重要になってきて、そしてフィッティング、こっちではフィッティングセクション、フィットセッションっていうですかね、日本語ですとフィッティングを行う、を担当するっていうのがメイン。そして、サンプルの検品、検出、品質のコントロールといったところを、管理しています。
次に日本に移住したきっかけも聞きました。
子供の頃からずっと日本に憧れていました。皆さんご存知のように台湾って親日の国でして、私も小さい頃からすごく憧れていて、日本のストリートファッションにすごく興味があって、将来はぜひ日本に行って、アパレルファッションの仕事に携わりたいということで、親に強く、要望したところで、親の熱いサポートを受けて留学することができて、で、東京の文化服装に行ったんですけれども、その前は大阪の京橋というところに住んで、日本語学校に通ってました。で、当時は結構日本語も全然上達していないし、学校の外だとみんな関西弁、学校では標準語っていうような、たくさんのギャップがある環境の中で日本語を勉強して、で、文化に入ったら、それはみんなファッションを目指している若い人たちが集まっていて、すごく自分にとっては新鮮で刺激のある環境でした。で、その後は東京の方でパタナとして就職をして、で、数社の会社を得て、日本を出るまでは12年間ほど、GU でパタナとして働いていました。
かなりしっかりしたキャリアを持ちつつ、オーストラリアへ移住されていますが、その理由もお聞かせください。
そうですね。まず、家庭的な事情もあったんですけれども、パートナーがオーストラリア人なんですよ。で、よく移住の前は、一緒に、オーストラリアを訪問して、すごくこっちの環境、そしてその、なんといっても、その、フレンドリーな人々、その、リラックスした雰囲気、ゆっくりした、その、ライフスタイルっていうのはすごく憧れてまして、で、パートナーの仕事の都合、そして、親の都合で、移住をしなきゃいけないということになって、で私の方も同意して、一緒に移住したっていうのが経緯となります。
英語の方はどうでしたか？
そうですね。なんちゃってこう話せてましたか。でも実際移住してみると、かなり全然喋れてないなって自覚をして、すごい落ち込んでました。本当に最初は 移住した直後にすぐテフに入れたわけではなくて、やっぱり、コースの、スタートっていうところはあるので、それに、それを待つっていう間もあったし、入社したての時もやっぱり全然話せてないし、聞いたことない言葉がたくさん出てくるし、学んだことなかったような、内容もたくさんあったので、もうやばい、これついていけないって、すごい最初は思ったんですけれども、そして、やっぱり観光客として来た時に、なんちゃっての英語も全然問題なかったんですけど、やっぱり実際住んでみると、まず場所が違うし、もっとローカル的なスーパーであったりとか、日々の生活に病院であったりに必要な英語力っていうのは、すごい欠けてて、自分自身に自信が全然なかったんです。で、TEF に入ったことで、もう本当に基礎から、学べたのと、そして、オーストラリアの文化、こっちの人々のその考え方、そしてその教材の例として出てくるのがすっごく、日々の生活に近い、シチュエーションがすごく出てくるんです。例えば仕事に遅れた時に電話でどういうふうに対応すればいいのか、賃貸の物件に住んでいて何かが壊れた時に、不動産屋さんにどういうふうにメールしてリペアを要求すればいいのかとか、実際教材で学ぶよりは、もうすでに自分の生活、こっちの移住生活で発生したことばっかりで、なんでこんなに予測できたんだろうなって、すごいなって、この教材って、ちょっと思いましたね。
クラスではどういった方と出会いましたか？
そうですね。結構幅が広くって、自分よりも年配の方がいたり、逆にすごい若い子がいたり、そして、日本にいた頃、だと全然想像できないような国からやってきた人たちとの出会いもありましたね。例えば、アフガニスタンの方であったり、中東の国々であったり、あと、ウクライナーから来た難民の方であったり、今までテレビでしか見たことのない国からの方がいろんな理由で、オーストラリアに移住してきた人たち、と出会えたこともすごく自分の視野を広げたなっていうのがあります。
ヤオさんの職業はかなり特殊で専門的だと思うんですけども、この業界に入るには大変でしたか、オーストラリアで。
そうですね。実は移住する前はちょっと自信があったんですよ。特殊な業界で、どっちかというとテクニカルな部分がメインなので、言葉は別にそんなに心配してなかったんだけど、でも、移住してきて、やっぱり圧倒されて、いろんな意味で仕事ではなくて、英語圏で、英語で生活することに圧倒されて、すごく自信をなくしたんですけれども、すごく周りの人たちが、クラスメイトであったり、家族とか友達が、みんなポジティブに前向きで、励ましてくれるんですよね。面接で失敗したとしても、いや、それは雇ってくれない。あなたを雇わない人の方が悪いって。次はもっといい、仕事見つかるよっていうような励ましをたくさんいただいて、なんかすごい、なんていうんですかね。日本だと失敗したなんて言わないじゃないですか。でもこっちで言っても、みんな聞いてくるし、自分のことに関心を持って聞いてくれるし、励ましてもくれるし、ネガティブに、それはあんまりいかなかったです。面接に必要な英語、あとそのトレーニングっていうのも、TEF のその AMEP コースで、本当に勉強になりました。で、実際私の現職のその面接の直前の準備の時も、学校の先生にいただいたそのトレーニングシートを使って、授業で取ったノートを見直したり、準備をしてました。なんで私の場合だと非常に役に立ちました。
移住から2年ちょっと、これまでを振り返ってもらいました。
そうですね。いろいろあって、もう少し気楽に楽しめばよかったなっていうのは反省はあるんですけれども、すごく移住してよかったと思ってます。まず、一番最初に思ったことは、もっと日本のことをありがたく思うようになったこと。 やっぱり日本を出ないと日本の良さっていうのはなかなか気づかない。当たり前だと思ったことが海外ではそうじゃないっていうのはもっと皆さん知るべきかなと思います。そして仕事に対するその精神、やり方っていうのもやっぱり日本人はすごくいい部分と、もう少し海外を見習った方がいい部分っていうのは両方あるので、そういうところも同時に見れるのがすごくいいな。やっぱり責任感っていうのは日本では求められるし、責任を持って仕事をこなす。ただ、やるではなくて、例えば私の最後の職場ですと、やっぱり最終的にお客様のために仕事をするっていうことをすごく言われてきたので、そういうのが海外ではあんまり見られないのかなって思ったり。なので、いいところと悪いところは、やっぱり、それはどこの国に住んでも、きっと慣れてくれば見つかってくるだろうし、最初はいいところばっかり見て、悪いところは慣れてくると出会ってくるのかなと、私は思います。
ヤオさんの今後、オーストラリアで目標っていうのを聞いてもよろしいですか？
いつかお家買いたいですね。でも皆さん、誰もが持ってる夢の一つかと思いますが、はい。できたらそうしたいなって。あと、もっとこっちの天気、環境を楽しみながら生活して、健康でいたいなと思いますし、チャンスがあったら、パターンナーの仕事、今はガーメンテックなんだけど、このパターンを引く仕事っていうのも、チャンスがあったらまたやりたいなと思ってます。
40代を過ぎてから決意したオーストラリアへの移住。最後に同じような状況である人、今後移住を考えている人にメッセージをいただきました。
そうですね。準備が必要ですし、そして、前向きな精神も、必ず必要かな。で、前向きな精神で取り組んできたと思ってたんだけど、やっぱり途中で挫折、困難に出会うことはあるので、それは、前向きな精神で、対応していく。プレッシャーとのその対処というのも、やった方がいいと思うし、でも、とにかく、移住してよかったなって思う日はやってくるのかなと思います。いいところと悪いところを理解した上での移住の方がいいと思います。よくね、日本のどこが懐かしいって、恋しいところあるって聞かれるんだけど、特にないんでしょう。で、オーストラリアのその状況は理解した上で来たので、差があるところは分かった上で来たので、特にそれについて、良くないね、変わってほしいねって思わないし、覚悟を決めて、やること。いいところと悪いところのバランスをよく検討した上で、進めるといいのかなと思いました。
今日はシドニーのファッション界でガーメントテクニシャンとして活動するチャン・ヤオ・チョンさんにお話を伺いました。なお、政府が提供している無料のアダルト・マイグラント・イングリッシュ・プログラムについては、政府サイト imi.homeaffairs.gov.au またはインターネットブラウザーでアダルト・マイグラント・イングリッシュ・プログラムと検索してみてください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。